清水愛理の私ぷゆー。皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。なんと今年初の収録になります。実は今年の1月にお仕事で台湾に行ったんですけど、まあ、日本とほぼ同じ気温だったのに、まさかの暖房がなくて、もうすっごいキンキンに冷えてたんですよ、5日間ぐらい。で、日本に帰って多分免疫が落ちてたのか、すぐ喉頭炎っていう喉の風邪みたいなものになりまして、で1週間ぐらいして喉の痛みと熱が下がったなと思ったら、今度は気管支炎みたいな症状が1ヶ月続いて、もう本当に先週ぐらいかな、やっと1日に数回ほどの咳で済むくらいまでに治りました。でそのせいでちょっと初めてね、ラジプユの収録もうちょっと直前でご変更していただきました。はい。でもね、治ったのが病院の薬じゃなくて、まさかのつむらの漢方だったんですよ。で、つむらの漢方ほんまにすごいなと思った。ちょっとだから今年はつむらマニアになろうかなと思ってます。っていつも言ってるけどね、恥ずかしくなってきた。はい、この番組は皆様からのメッセージも募集中です。今後はラジクロのサイトの右上のメッセージボタンからと、ラジクロのツイッターか清水愛理のツイッターからのリプライでも募集しています。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アイリのお便り読んじゃうぞのコーナーです。はい、まず早速いただいたお便りから読んでいきたいと思います。まずタンコブさんからのお便りです。当主、スタッフの皆さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。先日はバレンタインイベントで料理をする当主の貴重な姿を見れたり、みんなで作った餃子やチョコを一緒に食べられて、とても楽しい時間をありがとうございました。次は今年のラジプユの公開収録を楽しみにしてます。さて質問です。うちの飼い猫のアミはとてもおしゃべりなんですが、ある日起きたらミアの言葉がわかるようになったら、どんなお話をしたいですか？ありがとうございます。はい、ちょっとね、バレンタインイベント少人数で限定でね、はい、やらせてもらいました。また何かそういうね、なんか一緒に食べ物を作るイベントやると思うので、皆さんぜひチェックしていてください。でもね、ミアの言葉がわかるようになったら、結構私ね、今わかるんだよね。本当にわかる。毎日会話してて、ずーっと喋ってるから、わかるようになっても、あんまり今と変わらない気がする。そのぐらい、ミアの、なんかわかりやすい表情と、声のトーンと、なんかもう喋り方？泣き方？で、すぐわかる。昨日は、ベッドで寝てる時に、私のお腹の上に来て、で、ちょっと、熱くなってきたから、お腹の横にずらした。そしたらもう、眠たかったからだろうね。動かすなって言って、もう、めちゃめちゃブチギレたの、久しぶりに、ミアが。で、私は、いや、いいやんって、こっちで寝ても一緒やん。ふかふかドア。ちゃうねんって、お前のお腹がええねん。っていう、ちょっとチンピラ猫みたいなね、こと言ってましたわ。はい。ちょっとすごい、あれなのよ。ゴン太さんやね、私んちのミアは。ほんとゴン太さん。それがね、また可愛いんですよ。はい。で、続いて、 ベランダから夕日さんからのお便りです。ぷゆさん、ぷゆぷゆ、石垣島でも少し肌寒くなってきました。僕は関西出身で、仕事の都合でこっちに引っ越して9年ほどこちらで過ごしており、夏が好きでもないし冬が大好きなので、内地の寒さが恋しくて恋しくて仕方ありません。僕はほんまは冬が大好きなのに、南国で生活し続けています。プエさんもほんまはこっちの方が好きやのに、なんとなく続けてしまっている好きでもないことなどありますか。ありがとうございます。でもすごい忍耐力だよね。冬が大好きなのに南国で生活し続けるって。私はほんまはこっちの方が好きやのにと思ってやってることは一つもないです。本当に私好き嫌いが死ぬほどはっきりしてて、で苦手なものは苦手だからとか、嫌いなものは嫌いだからとか、そういう理由でちゃんと素直に従ってます、自分の心に。だから無理は全くしてない。そう、無理するして生きるのも大人やなと思うけど、人生一回だからね、ストレスをなるべく抱えないように生きたいなって、年を重ねることに思いましたね、特に。うん、なのでみんなも無理しないでね。はい、続いて熊次郎パパさんからのお便りです。こちらツイッターのハッシュタグからいただきました。グラビア界の坂田師匠と言い出しっぺはいつからでなぜですか。ありがとうございます。これ実は私から言い出したんじゃなくて、数年前に浜田さんが司会をされてる番組がありまして、浜田さんが司会をされてた番組に出演した時に、私の紹介する時のキャッチコピーを、そこの番組がグラドル界の坂田敏夫って発表してくれたんですよ。もうそれが嬉しくて嬉しくて、ってなんか、まあ当時アホエロいキャラみたいな感じだった、まあ今もなんだけどだからなんかそういうキャッチコピーをつけてくださったんやろなと思って、やっぱり関西出身だから私、やっぱ坂田敏夫、坂田師匠って言われるなんてさ、もう光栄でしかないのよ。だからそのまま使わせてもらいますって言って、その日以降ね、使うようになりました。はい、だからまあそういうことです。以上、アイリの定理40度のコーナーでした。アイリのなんでもランキング、はい、ということで、最近体の不調が続き、実際に試していいなと思ったつむらの漢方ランキング。はい、あんまり聞かないでしょ、つむらの漢方ランキング。うん、実際この約1ヶ月間のうちにいろいろ試しました。で、まず第3位ですね、補充液糖補充液糖という41番のつむらの漢方。こちらは、まあ、元気がなくて、なんか胃腸の働きが衰えて疲れやすいとか、そのね、貧弱な人、疲労とか倦怠感とか、そういう人に効く漢方らしいです。実際私もこれ飲んだらすごい体動きやすくなったの。まあ可能性はあるよ、プラシーボ効果もあるんじゃないかっていう可能性はあるよ。けど、実際にね、良かったんで、おすすめです。続いて、 陶器芍薬さん、これ発音がね分からへんのよ。陶器芍薬さんなのか陶器芍薬さんなのか陶器芍薬さんなのか分からへんから、まあみんなそれぞれね思う感じで読んでもらえたら。これはこちらは23番、なんかまあむくみやすいとか冷え性とか、まあめまいなどなど。そう、私はそのね薬の病院でもらった薬の副作用でめまいがねちょっとひどかったんですよ。なんか一回飲んだら二日ぐらい続くみたいな、そのぐらい重ためのめまいがひどかったので、なんかこれ飲んだ時にあもうなんだろうこれだって、なんかはい体に合うなっていうのがありました。あと肩こりにもいいみたい。あとは女性だったら月経痛とかねそういうのにもいいっていうので、ぜひぜひ試してみてください。続いて爆問道東、はい、これも発音が爆問道東なのか爆問道東なのか爆問道東なのかわかんないけど、これはコンコンした、まあ気管支炎とか気管支喘息、咽頭炎。もう私にぴったりすぎて、そう29番、実はこれでちょっとね仕事に支障出ないレベルまで治ったんですよ、この漢方で。だからもし私と同じような気管支炎とかね喉が弱いとかいう方はぜひ試してみてください。はい、一応ね個人差はあるのであんまり当てにしないでください以上、あゆりの何でもランキングでした。清水あゆりのラジプユ、そろそろエンディングのお時間です。それではまず告知からしていきたいと思います。多分3月21日か28日頃、もしかしたら14、今日も可能性あるかもしれない、まあ、毎週木曜日に今やっているドラマの極限夫婦っていうドラマがあります。こちらは関西テレビで毎週木曜深夜0時25分からの北野キーさんが主演のドラマです。でそこでまあちょっとした役なんですけどふわっと出てくるので、もし見れそうな方がいたらぜひチェックしてください。そして、あとは来店イベントがちょこちょこ入ってるので、また X かストーリーで告知するのでぜひチェックしてください。はい、そのぐらいかな。あとはツイッ X いまだにツイッターって言っちゃう。 X やインスタや TikTok などスレッズはもうねほぼ更新してないから、たまにでいいよ、ぜひ見てください。ここまでのお相手は体調がやっと良くなったのでしっかりめにトレーニングとかマシンピラティスとかいろいろ再開しだしたやる気満々な清水愛理がお送りいたしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。